緊急経済対策融資制度の受付期間を延長します。申し込み問い合わせは産業経済課商工係融資担当へ。全業種を対象に引き続き無利子融資を実施し、売上が減少している区内中小企業の経営を支援します。申し込み受付期間、4月1日水曜から22年3月31日水曜まで。限度額500万円。現在区緊急運転資金を利用している場合はこの限りではありません。資金使途、運転資金に限る。返済期間6年6ヶ月以内、外据え置き6ヶ月以内。本人負担利率、貸付から3年間は無利子、貸付から3年間経過後は年 0.52%。 小口融資資金対象融資は年 0.47%。 利用できる方、1から5の条件を満たしている方。1、区内に主たる事業所を有し、法人は本店登記も、区内で同一の事業を引き続き1年以上、売上発生から1年以上営んでいる。2、最近3ヶ月または1年間の売上高または売上総利益が前年同期と比較して減少している。3、東京信用保証協会の保証対象業種を営み、事業に必要とされる許認可を受けている。4、申し込みをした日までに納付すべき住民税、事業税の滞納がない。5、個人の場合には主たる収入を当該事業から受けている。小口融資資金は次の6、7の条件も必要です。6、従業員数が20人、小売業またはサービス業は5人以下である。7、東京信用保証協会からの保証付き残高が1250万円未満である。なお、土曜日曜日の臨時相談窓口は3月31日で終了しました。プレミアム付き区内共通商品券の発行準備を進めています。問い合わせは産業経済課商工係へ。悪化する経済状況に対する対策の一つとして、区内消費の拡大を図るため、杉並区商店街振興組合連合会と連携して区が負担する1億円をつけた総額11億円分の区内共通商品券、波助商品券の発行準備を進めています。詳細については、広報杉並4月11日特集号でお知らせします。券面額、販売単位、価格。1冊500円券22枚綴り1万1000円分を1万円で販売。販売時期、5月と10月の2回に分けて販売する予定です。有効期限、22年3月末日まで。区内事業者の皆さんへ、プレミアム付き商品券が区内のどこでも使えるようにすることで、消費者にとってより魅力あるものとするため、区内事業所の皆さんに取り扱っていただくようご協力をお願いいたします。詳細が決まり次第、パンフレットなどを作成し配布する予定です。杉並区景観条例を施行します。区は4月1日に景観法に基づく景観行政団体となり、20年12月公布の杉並区景観条例を施行することになりました。法に基づく景観計画区域内での行為の届出先が都から区へ変更となります。ただし、区の景観計画策定までの間は引き続き東京都景観計画に示す対象行為、基準による届出となります。問い合わせは、まちづくり推進課景観係へ。良好な住環境と都市機能が調和した安全で快適かつ魅力ある街を目指して、 杉並区まちづくり条例を改正しました。まちづくりの基本となる理念や区民参画の方法などを定めた杉並区まちづくり条例の見直しを行い、大幅な改正を行いました。問い合わせは都市計画課企画調査係へ。区では平成15年に施行して5年が経過した杉並区まちづくり条例の見直しを行い、大幅な改正を行いました。まちづくりへの参画と協働の充実や大規模開発事業の手続きの創設などにより新しくなった杉並区まちづくり条例をご理解いただき、まちづくりに向けた皆さんのより一層のご協力をお願いします。改正に先立ち、広報杉並20年12月11日号などで改正案を公表し、杉並区自治基本条例に基づく区民等の意見提出手続きにより皆さんからのご意見を伺いました。いただいた主なご意見と区の考え方は次の通りです。意見提出の期間は20年12月11日から25日、意見書提出件数は8件、延べ52項目です。主な意見、用紙と区の考え方です。主な意見、まちづくり条例見直しに向けた提言の内容を最大限尊重するよう望む。提言と改正条例との変更点と理由を区民に明らかにするよう望む。区の考え方、提言の趣旨に沿って条例を改正しました。主な意見、まちづくりの定義は良好な市街地形成を目指して行う区・区民及び事業者の活動とある。条例に大規模建築物や都市計画法によるまちづくりが含まれるので、立場や役割の違いを明確にして協働することを謳う必要がある。区の考え方、大規模開発事業に関する手続きの創設などを踏まえ、事業者の責務を地域のまちづくりに積極的に貢献しなければならないと規定しました。主な意見、改正の背景の説明にある事業者の積極的な地域貢献を求めることを条例に反映すべきである。住宅都市杉並の良好な住環境を守るために、まちづくり条例見直しに向けた提言にある指導要項の適用を厳格にすべき。区の考え方、ご意見に沿って修正しました。主な意見、協議会の類型追加認定要件の明確化には賛成する。条例作成前に要件の明確化及び公表と基準について区民に問うことを望む。区の考え方、認定基準については提言の趣旨に沿って規則で定めました。主な意見、大規模開発事業の届出等の創設に賛同する。周辺を含めたまちづくり協議会設立の義務化を望む。区の考え方、大規模開発事業者に対する意見書の中で提案することができます。主な意見、第三者機関に公募区民を入れることを求める。区の考え方、区民公募も予定しています。改正後の条例の全文とご意見の概要は区ホームページのほか、都市計画課区役所西棟5階、区政資料室西棟2階、区民事務所分室、駅前事務所図書館で閲覧できます。区のホームページは http://www.city.sugina.mi.tokyo.jp/ です。改正の背景、大規模開発事業に際しての周辺住環境との調和、周辺住民との合意形成の進め方や事業者の積極的な地域貢献などが新たな課題として生じていました。まちづくり協議会などのまちづくりに関わる団体については、活動の進み具合や多様性への対応、 活動成果を生かす仕組みなどが求められていました。都市計画法の改正による都市計画提案制度を条例に反映することなどが必要となっていました。主な改正点、まちづくり協議会に関すること。1、まちづくり団体の届け出からまちづくり協議会としての認定、活動成果の提案へと段階的にまちづくりに取り組むことができるようになりました。2、現行のまちづくり協議会を市街地整備型まちづくり協議会とし、地区指定型およびテーマ型の2つのまちづくり協議会を追加しました。まちづくりに関する提案制度の拡充、市街地整備型および地区指定型まちづくり協議会は、区長にまちづくり構想の提案や地区計画等の住民素案の申し出などをすることができます。大規模土地取引行為の届け出制度の創設、5000平方メートル以上の土地取引について3ヶ月前の届け出義務を定めました。大規模開発事業の手続きの創設、大規模開発事業1、5000平方メートル以上の土地の開発、2、100戸以上の共同住宅または延べ面積が1万平方メートル以上の建築物の建築について説明会の開催、意見書の提出、区長による助言・指導、協定の締結などの手続きを定めました。これらの手続きは、事業計画の変更が可能な時期までに行う必要があります。区長の指導に従わない場合などには、区は勧告や公表を行うことができます。条例の施行日、4月1日から施行します。ただし、大規模土地取引行為の届け出と、大規模開発事業の手続きについては、周知期間を置き、10月1日から施行します。杉並区まちづくり景観審議会の設置、まちづくり条例に定めるまちづくり協議会の認定や景観条例に定める景観計画などを調査・審議するまちづくりに関わる総合的な付属機関として杉並区まちづくり景観審議会を設置します。この審議会は学識経験者7名以内と区民3名以内で構成され、土地利用専門部会や景観専門部会も置かれます。